皆様おかわりございませんか。今月の表紙は市政施行70周年記念事業養心塾第2弾こもりワールド全開企画というタイトルです。こもり陽一氏とウルトラマンに出演の女優桜井裕子さん、それにたくさんの怪獣のフィギュアと一緒の写真です。
主な内容、特集、私たちが伝える介護職、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集、私たちが伝える介護職。市の人口は減少傾向で推移している一方、高齢者人口は増加しています。市の高齢化率は 33% を超えていて、3人に1人が高齢者です。国や県よりも高く、超高齢社会を迎えています。今回の特集では、介護職を志す慶徳高校生活福祉コースの2年生4人が、高校生リポーターに就任し、将来の進路先として高い関心を持っている介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が働く介護施設などを訪れ、介護のプロを取材しました。インタビュー1、介護福祉士、特別養護老人ホーム長生園の日浦正史さんに聞きました。仕事の内容について、介護福祉士は国家資格であり、介護に関する専門的な知識、技術を持って働いています。普段は利用者の食事や排泄、入浴などの生活全般を介助していて、スタッフ 4、5 人で利用者20人を担当しています。きっかけは、たまたま紹介された仕事が介護職福祉士でした。しかし今では利用者との関係が深まるにつれて、面白さを感じるようになり、今では自分に合っている仕事だと思っています。大変なところは夜勤です。各フロアを1人ずつで担当するので、日中よりも気を使うことが多くなります。一人で対応するのは大変ですが、利用者の特徴を知ることで対応のしやすさが変わってくるため、日頃から利用者の様子を観察し、コミュニケーションを取るようにしています。やりがいは利用者からありがとうと感謝の言葉をかけてもらった時です。特に忙しい時に言ってもらうと、肩の力が抜けて気持ちが楽になります。気をつけていることは、利用者を驚かせないため、声や言葉のかけ方に気をつけています。表情が見える正面の位置で声をかけるようにしています。言葉以外にも身振り手振りを使ったり、何より笑顔で声をかけるようにしています。この職業に向いている人は、優しい気持ちで利用者の立場に立って対応ができる人です。知識や技術は働くことで身につきますが、優しい気持ちをどれだけ多く持てるかが大切だと思っています。インタビュー2、理学療法士、ケアポート楽寿園、添島ゆりえさんに聞きました。仕事内容について、理学療法士は座る、立つ、歩くといった基本動作能力の回復や維持、障害の悪化を予防することで日常生活が送れるよう支援するリハビリの専門家です。国家資格を持ち、運動療法や電気刺激などの物理療法によって治療を行います。きっかけは、高校生の頃、水泳競技で怪我をした時、リハビリを受けたことで興味を持ちました。大変なところは、リハビリに対する利用者のモチベーションを維持することです。それぞれの目標達成に向けて、続けてもらえるよう声かけなどを行うようにしています。やりがいは、利用者が元気になった時やリハビリを終えた方に担当者があなたでよかったと言ってもらった時です。気をつけていることは、一人一人に合わせてコミュニケーションを取るようにしています。向いている人は責任感がある人が向いています。どうしたら利用者のためになるか常に考えることができる向上心を持った人です。インタビュー3、作業療法士、ケアポート楽寿園、渡辺武史さんに聞きました。仕事内容について、作業療法士は国家資格で心身の機能を回復し、 日常生活や社会生活に復帰できるように、食事や着替えなどの生活に欠かせない行為の訓練などを行っています。きっかけは、人の手助けをしたいと思い作業療法士を目指すことにしました。大変なところは、働きながら自己研鑽を続けて、常に新しいことを学び続ける必要があります。やりがいは、できなかった日常生活の動作ができるようになり、本人やその家族から感謝された時です。気をつけていることは、利用者の気持ちに寄り添い共感するようにしています。またそれが信頼関係を築くことにつながると考えています。向いている人は、利用者と向き合いたいという情熱を持つことが一番だと思っています。インタビュー4、言語聴覚士、小島病院の久保瑞穂さんに聞きました。仕事内容について、言語聴覚士は話す、聞く、食べるのスペシャリストです。国家資格で医師または歯科医師の指示をもとに、食べ物を飲み込むための嚥下訓練や発声、発音などの機能を回復するための訓練などを行います。患者さんは子どもから大人まで幅広く、失語症、聴覚障害、言葉の発達の遅れ、声や発音の障害など多岐にわたります。今の職場では高齢の患者さんが多いので、嚥下訓練などの需要の方が多くあります。きっかけは高校3年生の夏休みに、進路の資料室でパンフレットを見て興味を持ちました。大変なところは、患者さんの中にはうまく話すことができなくてコミュニケーションを図ることが難しい場合があり、気持ちを汲み取ることが難しいです。やりがいはコミュニケーションを図ろうとしてくれなかった人が少しでも話そうとしている姿を見たときです。元気に対峙していく姿を見ると嬉しくなります。気をつけていることは、患者さんの尊厳を守ることを大切にしています。人生の先輩だと思って接しています。また、聞こえていても返事ができない人もいますが、挨拶は欠かさないようにしています。向いている人は、相手の気持ちを想像できて、思いやりの気持ちを持てる人が向いていると思います。高校生リポーターに取材した後、感じたことなどを聞きました。宮地玲奈さん、一番興味を持っていた介護福祉士の話を聞いて、自分が想像していたよりも大変だと思いました。また、どの職種も利用者からのありがとうを聞くときが一番やりがいを感じるということを聞き、人と関わる仕事ならではの魅力だと思いました。安川とわさん、印象に残ったのは言語聴覚士の取材です。仕事の内容を聞いて大変さを感じました。患者さんが口から食事ができなくなり、そのことが命に関わる場合があることなどにも驚きました。藤森愛良さん、今回の取材は将来のことを具体的に考えるいい機会となりました。人と関わることの難しさだけでなく、責任感とやりがいのある仕事だと再確認することができました。犬塚春彦さん、今回現場を取材して自分が想像していたよりも何倍も大変だと思いました。一番興味を持っていた理学療法士の仕事が想像していたよりも体力を必要とする仕事だと分かりました。取材をして大変そうだと感じることもありましたが、それ以上にそれぞれの職種で活躍する皆さんがとてもかっこいいと感じました。以上、問い合わせ先、長寿社会科高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。
みんなの広場です。9月20日市老人クラブ連合会が交通安全のマスコット人形260個を市交通対策協議会に寄贈しました。今年は32回目でした。9月22日市政施行70周年を記念し、伊万里市出身の人気作家小森洋一さんの世界に触れる洋新塾の第1弾として、ものづくりを担う大学生が伊万里市のものづくりの原点である大川内山を散策しました。また九州産業大学芸術学部教授や小森洋一さん、 川添青山釜代表とのトークセッションも行われました。10月1日、山城中学校の学生と地域の乳幼児親子が触れ合ったり交流する子育てサロンがありました。市子育て支援センターポッポが開いたものです。10月3日、伊万里小学校でトンテントン学習会が行われました。3年生から6年生の児童およそ330人は2基のみこしのミニチュアを掛け声をかけながら楽しそうに担いでいました。続いて教育と文化です。伊万里市が開設する子ども第三の居場所キララが、東京都の公益財団法人 B&G 財団から9560万円の助成を受けることが決まり、9月17日、市役所で助成決定書授与式が行われました。キララは、生活や学習などに不安や悩みを抱える子どもが安心して過ごせる居場所として整備を進めていて、来年2月に運営を開始する予定です。みんなで考えよう、人権童話問題。高齢者の気持ちを考える。伊万里市の65歳以上の人は市民の3人に1人。人は年齢を重ねるほどに身体機能や認知機能が低下しますが、意欲や能力が衰えるわけではありません。豊かな経験と知識を持つ高齢者がかけがえのない社会の構成員なのです。近年、高齢者を取り巻く悲しいニュースが増えています。老老介護など高齢化によって生じる様々な社会の課題を浮き彫りにしていると言えます。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、高齢者の気持ちを自分に重ねて想像することです。人は誰しも年齢を重ねます。あなたも未来の高齢者であることを忘れてはいけません。高齢者の能力や可能性を決めつけず、私たち一人一人が今ある社会の課題を未来に残さないための努力をすることが、高齢者が安心して暮らせる社会の実現につながっていくのです。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、開発行為を行う場合は事前に文化財係へ連絡を。市内には550の遺跡が存在していて、これらは周知の埋蔵文化財宝蔵地と定められています。埋蔵文化財とは土の中にある文化財のことを示していて、市には旧石器時代から近世までの埋蔵文化財があります。埋蔵文化財がある土地の範囲内で住宅建築などの開発行為を行う場合は、事前に文化財保護法に基づく届出を行う必要があります。工事中に埋蔵文化財が発見されることを防ぐためにも、事前に文化財係に埋蔵文化財宝蔵地であるかどうかを確認して必要な手続きを行ってください。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。パリオリンピック競泳男子 800m リレーでアンカーを務め7位入賞を果たした日本大学3年柳本幸之助選手が、9月17日と20日に母校である黒川小学校と聖霊中学校を訪れました。黒川小学校ではおかえりなさいパーティーとようこそ先輩授業があり、柳本選手に花束や記念品が贈られ、写真撮影などがありました。また伊万里市役所を訪れ、市長にパリオリンピックでの結果などを報告しました。伊万里実業高校情報処理科3年の辻川海さんが、 日本商工会議所の第167回簿記検定1級に合格しました。同校では初の快挙であり、難関を突破した辻川さんは公認会計士になることが目標ですと将来を見据えていました。百寿記念品贈呈。大坪町の緒方雅子さん。長生きの秘訣は料理が得意で、まんじゅうや生姜のかりんとうなどをよく作っていました。裁縫と編み物が得意で、家族のために帽子なども作っていました。地域を守る消防団。今月は大河内分団です。毎年秋に大河内山で行われる秋祭りでの火災予防の広報など、住民の皆さんに消防団を身近に感じてもらえるような活動を心がけています。分団長の一言。近年団員の確保が大変厳しい状況にありますが、団員の確保に対し今後とも理解と支援を切にお願いします。来たれ大河内分団へ。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2118。 我が家のアルバム。立花町の山部孝弘さん、雪菜さんの子ここみちゃんとりこちゃん、1歳7ヶ月。ここみは一人で遊んだりもするけど、りこはママと一緒に遊びたいんだ。おままごとで野菜を切るときもそれぞれにこだわりがあるよ。最近はかくれんぼが好きで、いつも二人一緒に同じところに隠れているよ。ママから一言。双子の育児は大変だけど、日々の成長が楽しみ。二人が笑い合ったり、手をつないで仲良く遊んだりする姿が大好き。これからもそれぞれの個性を大事にしてね。働くなら伊万里で決まり。二里町の山口匠さん、25歳。仕事は東山城町の株式会社京和で活魚車を作っています。心がけていることは、部署を移動したことで覚えることがたくさんあるため、ミスをしないように確認しながら作業を行っています。目標、新しいことでも早く覚えて自信を持って仕事をすることです。自己 PR。 今年娘が生まれたので仕事も育児も頑張ってます。趣味、野球観戦です。市民へ一言。みんなで子育てしやすい町を目指しましょう。四季の歌。しぐるるや国みこしだけ差し向かい。しぐるるや国みこしだけ差し向かい。つくしゆう。竹重陽介さん、新店長の方です。売れ書きにあまたのカラスにぎわしく、小鳥は静かに残りついばむ。売れ書きにあまたのカラスにぎわしく、小鳥は静かに残りついばむ。伊万里白露短歌会、杉山つゆ子さんの歌です。スポーツです。第19回伊万里市近郊卓球大会が9月22日国見台体育館でありました。市議会議長起争奪第41回市西松浦郡中学生野球大会が9月28日と29日国見台野球場でありました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が9月27日伊万里夢岬公園周辺駅伝コースでありました。佐賀2024第78回国民スポーツ大会、伊万里市開催の3競技です。ビーチバレーボール大会、9 9月14日から17日までイマリンビーチで、ホッケー10月5日から9日までイマリホッケーフィールド国見台野球技場で、軟式野球10月11日から14日まで国見台野球場ほかでありました。市民スポーツです。16日土曜、17日日曜、伊勢一区高等学校野球1年生大会が10時から国見台野球場で、17日日曜、市長杯伊万里市民スロービッチ選手権大会が8時半から伊万里湾大橋球技場で、24日日曜、30日土曜、小伊万里ライオンズクラブ旗争奪中学生野球大会が8時半から国見台野球場であります。
インフォメーション、議会報告。令和6年伊万里市議会第3回定例会が8月26日から10月17日まで開かれました。今回の定例会では条例議案3件、一般議案7件、決算議案7件、予算議案5件、諮問1件、報告4件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。審議の結果、提出議案は原案の通り可決、承認、同意、認定、異議ない旨、答申されました。条例議案、留守家庭児童クラブ条例の一部を改正する条例、国民健康保険条例の一部を改正する条例。これは国民健康保険法の改正により12月2日から被保険者がマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行することで改正されました。一般議案、指定管理者の指定。令和6年度一般会計補正予算、有田工業高校が全国高等学校野球選手権大会への出場に対する補助金などを追加したものです。教育委員会委員の任命。決算議案、令和5年度一般会計決算、特別会計決算3件、企業会計決算3件の認定を受けたものです。予算議案、一般会計歳入歳出予算の総額にそれぞれ10億1819万円を追加し、補正後の予算総額は360億197万5000円となりました。諮問、人権擁護委員候補者の推薦。決議、特別委員会設置に関する決議。意見書、福祉医療費助成にかかる補助の拡充等を求める意見書は佐賀県知事に提出されました。市政に関する小問題について9人の議員から21項目の質問がありました。もしかしたらで救われる子どもがいます。11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン期間です。子どもやその家族のサインに気づいたらいち早く相談してください。オレンジリボンとは児童虐待防止のシンボルのことです。子どものサイン、不自然なあざや怪我がある、表情が乏しい、元気がないことが多い、落ち着きがなく乱暴である、夜遅くまで一人で遊んでいる、泣き叫ぶ声が聞こえる、怒鳴り声、大人も含めてが聞こえる。保護者のサイン、親戚や地域の人との交流が少ない、頼る人がいない、小さい子供を家に置いたまま外出している。もしかしたらだけでも児童相談所や市の相談窓口に連絡をしてください。児童相談所全国共通ダイヤル電話189、いち早く近くの児童相談所につながります。通話料はかかりません。年中無休でつながります。一部の IP 電話からはつながりません。問い合わせ先、子ども家庭センター子ども家庭相談係電話 23-2183。 ヒートショックに注意しましょう。だんだんと寒くなってくるこの季節に注意したいのがヒートショックです。ヒートショックとは暖かい場所と寒い場所を行き来することで血圧が激しく変動して体に大きな負担がかかり、その結果脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こしてしまうことを言います。ヒートショックを引き起こさないためのポイント。1. 脱衣所や浴室はできるだけ温めておく。 2. 入浴前後に水分補給をしておく。アルコールは水分補給にはなりません。 3. 浴槽に入るときは掛け湯をする。 4. 湯の温度は41度以下に設定。浸かる時間は10分を目安にする。 5. 急に立ち上がったりしない。 6. 食後すぐや飲酒後、医薬品服用後に入浴はしない。問い合わせ先、伊万里消防署救急係、電話 23-2118。 第71回市内一周駅伝競争大会が11月24日日曜午前8時45分 MR 浦の関駅前をスタートします。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 市長と話そう明日の伊万里を開催します。伊万里市では昼間の人口が夜間より多い特徴を生かし、住んで働きたいと感じる町への飛躍を目指して市政発展の鍵となる施策に取り組んでいます。この重点施策の推進にあたり、市民の意見を幅広く反映することで市にさらなる活気と変化を生み出したいと考えています。そこで市内全13町地区で市長と話そう明日の伊万里と題した座談会を各コミュニティセンターで開催します。ぜひご参加ください。開催日日時については企画政策課企画係にお問い合わせください。電話は 23-2124 です。来年度の保育園などの入園申し込みを受け付けます。保育園、認定こども園、小規模事業所内保育事業所2号3号認定は受付期間は12月2日から9日、幼稚園、認定こども園1号認定は受付期間は園ごとに異なりますので直接園に問い合わせをしてください。詳しいことは子育て支援課保育係、電話 23-2174 へお尋ねください。来年度のブス家庭児童クラブの利用申し込みを受け付けます。受付期間は15日から12月6日まで。詳しいことは教育総務課ブス家庭児童クラブ係、電話 23-2125 へお尋ねください。国は11月11日を介護の日と定めています。介護の日は介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者やその家族、介護従事者などを支援し、地域社会における支え合いや交流を促進するために、介護に関して国民により啓発をする日です。この機会に高齢者とその家族が安心して暮らせるように介護について考えてみましょう。認知症高齢者等安心登録事業、行方不明になる恐れがある認知症高齢者や障害者、児童を含むの情報を市に登録しておくと、行方不明の時に市が登録情報を警察に提供して捜索活動に協力します。登録できる人など詳しいことは、認知症高齢者については地域包括支援センター、電話 23-2122、 障害者児童については福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。認知症高齢者等損害保険加入事業、認知症高齢者や障害者児童が法律上の損害賠償責任を負う場合に備える保険です。 保険料は市が全額負担します。保険が適用される場合や加入できる人など詳しいことは、認知症高齢者については長寿社会課高齢福祉介護認定係電話 23-2162、 地域包括支援センター 23-2122、 障害者児童については福祉課障害福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。伊万里市では一人暮らしの高齢者などが自宅で体調不良になったり怪我をしたりするなど緊急の事態に陥った時に簡単に通報ができる緊急通報機器を貸し出しています。通報を受けてガードマンが駆けつけたり親族に連絡をしたりします。あらかじめ持病やかかりつけの病院などを登録しておくことで、緊急搬送の時には速やかに救急隊員に引き継ぐことができ、また年間4回の安否確認や利用者の健康相談もできます。ぜひ利用してください。利用料など詳しいことは長寿社会課高齢福祉介護認定係電話 23-2160 までお尋ねください。高齢者の権利擁護、高齢者虐待防止と早期発見。高齢者虐待には身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待などを言います。介護者の孤立や介護疲れから虐待につながってしまうこともあります。一人で抱え込まずに相談してください。また高齢者虐待の防止早期発見には地域の皆さんの日頃の見守りが必要です。虐待かもしれないと思ったら地域包括支援センターに相談してください。秘密は守られます。電話は 23-2122 です。成年後見制度、認知症など判断能力が不十分な人の権利を守るために成年後見制度があります。詳しいことは成年後見サポートセンター電話 22-3931 へお尋ねください。国民健康保険後期高齢者医療制度の場合などは12月1日までに交付された被保険者証は記載の有効期限最長来年7月31日まで使用できます。新たに資格を取得した場合などは12月2日以降は被保険者証は発行できません。詳しいことは市民課年金保険係電話 23-2153 へお尋ねください。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。有効期限の3ヶ月前から電子証明書の有効期限通知書が届きます。この通知書が届いたらマイナンバーカードを持参し市役所で更新手続きを行ってください。問い合わせ先市民課窓口係電話 23-2143。 スマートフォンの購入を検討している人を対象にした講座を開催します。日時は29日金曜10時半から場所は市民センターです。応募期限は22日。問い合わせ先情報政策課デジタル化推進係電話 23-4313。 カメラ機能や LINE などのスマートフォンの使い方を学ぶ講習会と疑問に思っている使い方を気軽に相談できる相談会を開催します。開催場所など詳しいことは情報政策課デジタル化推進係電話 23-4313 へお尋ねください。11月15日から12月14日は県障害者月間です。 佐賀県では県民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害者に対する県民の理解促進を図るため、国が定める障害者週間12月3日から9日を含む1ヶ月間を佐賀県障害者月間と定めています。困りごとを相談してみませんか。障害者生活支援センター、障害のある人やその家族などから困りごとや生活全般の相談を受けて福祉サービスの情報提供を行うほか、関係機関につなぐなどの支援を行います。問い合わせ先、電話 23-3512。 障害者相談、障害者の皆さんが身近なところで相談ができるように、市内には10人の相談員がいます。相談は無料で秘密は守られます。気軽に相談してください。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 伊万里市と佐賀バルナーズの連携協定締結を記念して、佐賀アリーナで行われる佐賀バリナーズ戦へ小中高校生を無料招待します。申し込みの期限は29日。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 市役所1階トイレを改修しました。今回の工事では水洗機器の交換と個室を洋室トイレに変更し、内壁と床を改修しました。工事にあたっては市民からの寄付金を工事費の一部に充てました。10月17日から使用を開始しています。伊万里グリーンツーリズム、東山城町民宿竹林亭、脇野の大念仏が有名な東山城町脇野地区で山口常人さん夫婦が営んでいます。山口さん夫婦は一般のお客さんや修学旅行生と一緒に料理を作ることを何よりも楽しみにしています。また都会の学生に人気があるホタルや星空の観察など、学生と一緒に自然の美しさと偉大さを肌で感じることが地元の魅力を再発見する機会にもなっていると話します。農家民宿体験受け入れを新しく取り組む人を募集しています。問い合わせ先、シティプロモーション推進課グリーンツーリズム係、電話 209031。 11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力はその対象の性別や加害者被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。中でも配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、人身取引、セクシャルハラスメントなど女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものです。この運動をきっかけに女性に対する暴力について考え、暴力がない社会を目指しましょう。男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた取り組み、さまざまな専門の相談窓口を開設しています。パネル展が15日から29日市民図書館の展示ホールで開かれます。パープルライトアップ協力事業所、パープルライトアップとは女性に対する暴力をなくす運動期間中に女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、全国施設を紫色にライトアップする運動です。伊万里では伊万里ケーブルテレビジョン株式会社、有限会社カーラプリント社、株式会社ふすきの森の3社です。住山棚田ドロンコ奮闘記、地域おこし協力隊活動レポート、住山地区その10。皆さんこんにちは。地域おこし隊の 小原正道です。9月7日二里町の地域づくりサポーターと河内野の地域おこし協力隊と協力して、地域資源の活用と国際交流を組み合わせた国際デーキャンプイン住山を二里町の住山棚田で開催しました。参加者は日本人21人、外国人6人で、内容はランプシェードやカレーライス作り、棚田の散歩などを行いました。9月27日肉用牛の牧場などを経営する黒川町の松尾勝馬さんが市に100万円を寄付しました。松尾さんは平成30年から伊万里牛の生産振興などに役立ててほしいとの思いで毎年1000万円ずつの寄付を続けています。今回はその寄付とは別に地元の黒川町のまちづくりに役立ててほしいとのことで贈られたものです。10月11日市役所で市と株式会社名村造船所が包括連携協定を締結しました。この協定は市政施行70周年と名村造船所伊万里事業所が竣工50周年を迎えたことをきっかけにより一層連携協働することで地域社会の発展と市民サービスのさらなる向上を推進するために締結されたものです。三市町広域連携企画、有田町秋の有田陶磁器祭りが20日から24日まで有田町内各所であります。問い合わせ先、有田観光協会、電話0955432121、武雄市九州オルレフェアクリスマスオルレ、12月21日9時から。自然の豊かさと歴史ある温泉、建物、文化と新しく変わりゆく街並みを巡るコースを歩きます。問い合わせ先、武雄市役所観光課、電話0954-22-0101。伊万里市、魅力あふれる夢の街伊万里ウォーク2024、日時は23日、祝日。伊万里湾岸八亀コース20キロ、日陽の里鍋島コース12キロ、小伊万里コース6キロの3コースです。参加料は1000円、小学生以下は500円です。詳しくは伊万里市役所スポーツ課、電話 23-3187 へお尋ねください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里実業高校の生徒を中心に組織した実行委員会の企画による人権啓発イベント、ハートフルフォーラムを開催します。12月5日木曜1時20分オープン、場所は市民センターです。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 市民音楽祭が12月1日日曜0時半から市民センターであります。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話22-1262。 火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。マイナンバーの申請、交付も行っています。いずれも市役所のみです。11月30日土曜に実施する県原子力防災訓練で、訓練用の緊急速報メール、エリアメールを市内の携帯電話に配信します。時間帯は午前9時10分頃です。防災行政無線の放送は9時10分頃です。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 秋季火災予防運動週間は9日から15日。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 知的障害者更生相談所の巡回相談が 12月11日水曜市民センターであります。募集人員は10人、先着順です。募集期限は26日。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 無料特設人権相談が13日水曜東山城コミュニティセンターで、12月4日水曜南畑コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 犯罪被害者やその家族遺族が受けた被害の軽減と回復を図るため、相談対応を行う総合窓口の設置や経済的負担を軽減するための見舞い金の支給などを行います。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 13日から19日までは全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。問い合わせ先、佐賀地方法務局、電話 0952-26-2195。 佐賀県民手帳を販売します。価格は700円。販売開始は18日。問い合わせ先、情報政策課、電話 23-5491。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは21日木曜10時半から市民センターのリハーサル室で、お誕生会は20日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 第63回市文化祭合同芸能発表会が10日日曜10時から市民センターであります。内容は長唄、お琴、詩吟などです。またその他の展示発表などもあります。問い合わせ先、伊万里市文化連盟の橋口さん、電話 23-0933。 国は11月を秋の子ども真ん中月間と定めていて、すべての子ども若者が自ら居場所を得て成長活躍できる社会の実現に向け、子ども若者の意見表明や社会参画を促進しつつ、分野を超えて社会総がかりで育成支援の取り組みを推進しています。問い合わせ先、青少年センター、電話 22-1262。 個人で加入する農業経営収入保険の申し込み期限は12月末日です。法人の場合は事業開始月の前月が申し込み期限ですので、期日に余裕を持って相談してください。対象者は青色申告を行っている農業者、個人と法人。問い合わせ先、佐賀県農業共済組合伊万里有田支所、電話 23-2045。 伊万里有田共立病院の市民公開講座が24日土曜1時半から市民図書館であります。テーマは傷を作らないスキンケア。問い合わせ先、伊万里有田共立病院看護部、電話 0955-46-2121。 見えない見えにくい人のための相談会が29日金曜1時から有田町の福祉保健センターであります。対象は視覚障害やその他の理由などにより相談を希望する人。内容は個人相談や補装具、日常生活用具などの展示紹介もあります。問い合わせ先、佐賀県立視覚障害者情報交流センター愛佐賀、電話 0952-26-2122 0153、11日から17日までは税を考える週間です。今年のテーマはこれからの社会に向かってです。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。 11月30日は年金の日。年金記録や将来の年金受取見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。問い合わせ先、唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 第17回佐賀アディクションフォーラムがあります。依存症に悩んでいる人やその家族、支援者など、この機会に依存症からの回復方法を知るきっかけにしてみませんか。日時は23日祝日正午から。場所は神崎市の西九州大学神崎キャンパス。内容は依存症の当事者や家族の体験談、講演会などです。問い合わせ先、佐賀県精神保健福祉センター、電話 0952-73-5060。 次は募集です。専門の相談員による空き家相談会を定期的に開催しています。11月の開催日は21日、来年1月16日、2月20日です。事前に予約してください。問い合わせ先、住宅空き家対策係、電話 23-2464。 ミドル世代向けの合同企業説明会が27日水曜1時から佐賀市のホテルグランデ葉隠れであります。問い合わせ先、佐賀労働局就職氷河期世代活用支援事業事務局、電話 0120-946-059。 婚活イベント、クリスマスパーティー婚活が12月21日土曜あります。対象は35歳から45歳の人です。参加料は2500円。募集期限は12月12日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。11月の休館日は18日、23日、25日、28日です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険頼り、子どもの検診、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、1歳6ヶ月次検診は21日木曜、3歳8ヶ月次検診は14日木曜、市民センターで。子どもの検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室など、ストレスケア相談は12日火曜、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は18日月曜、市民健康相談は26日火曜、いずれも市民センターであります。予約制で行いますので、イマリン子育てアプリで予約してください。11月14日は世界糖尿病デー。糖尿病について考え、予防に向けて一歩踏み出しましょう。糖尿病は血液中のブドウ糖、血糖が多くなる病気です。ブドウ糖は私たちが生きていくためのエネルギーとして大切なものですが、多すぎると血管が傷つき、糖尿病の治療をせずにそのままにしておくと、さまざまな合併症を引き起こすので注意が必要です。伊万里有田地区糖尿病市民公開講座を16日土曜1時から、 伊万里コミュニティセンターで開催します。以上、問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 11月の行事予定、市民センター、16日土曜2時から伊万里太鼓の合同演奏会があります。問い合わせ先は山崎さん、電話は090-1874-7281。